はい、今日は、列王記の上の21なんですけど、20章も含めて、学ぶことにします。こういう旧約のところは表面的に早くさっとこう読んでも分かりにくい、何を現代においてですね、何を捉えたらいいのか、何がこう我々にこう言われているんだろうか、すぐには分からないこといろいろあるからですね。それで、まずですね、前の20章も21章もよく似た主題がここにあるわけですね。まずこの20章の始めから言っておきますが、ここではですね、イスラエルとアラムという国、2つの国とのまあ、争いという戦いということなんですね。でそんなはるか昔のですね、今から2500年もはるかにもっと前のそんな知らないような国の戦いなんかを知っても何の役に立つんだろうか、どんな役に立つんだろうかということで、日本の歴史さえ知らない若者がたくさんおるですね、現代の日本には。ゲームだとか漫画だとかそういったものはたくさん知ってるけども、肝心の日本がどんな道を歩んできたかと、つい70年前までのことどんなこと、ほとんど知らない人が非常に多いという残念な状態なわけですね。だからそんな状態ですから、まあこういうふうにはるかに2000数百年も600年も700年もはるかに前のことということになればですね、もっと前ですね、これエリアの時代は、そういうことはほとんど意味がないと、知らわからないということが多いと思います。でこのところですね、まずどんなきっかけかというと、アラムってどこら辺かっていうことは、まあ大体のことは知っておく必要があると思いますが、後ろの地図を見たらですね、ガリラヤ湖の、北東部、シリアの方です。ですね。ガリラヤ湖の、北東部の方ですね。そこがアラムという地方なんです。シリアの少し、南部の方にありますね。まあ、大まかなところを知っておいたらいいと思いますが、はい、それで、それで、まあ、それを恐るとしてですね、そこの王が来てですね、イスラエルの王のアハブという人にこう言ったというんですね。そのアラムの王がベンハデテがこう言ったと、あなたの銀と金は私のもの、あなたの美しい祭司たちも私のものだと、まあ、こういう時にですね、相手をやっつけして滅ぼしてしまおうかというのにですよ、この王が別の王に向かってあなたなんていう言葉を使うはずがないですね。現代日本語としてもこれおかしいわけです。まあ日本の江戸時代でもいつの時代でも時代劇を見たらですね、あいつをやってやって拙者がやっつけるんだというふうな感じで言いますから、敵で殺そうとあなたなんて言わないですよね。でそういうことでこの訳するとなんとなく雰囲気が変わってしまうとこあります。で、お前の国のものを金でも全部取ってやるんだと、お前の妻も子供全部わしのものだぞと、まあ、そういう感じで、言ったはずですよね。でこういう何でもないようなことなんですけれども、もう一度そのことは書いてありますね、下のところ。下って。そしたらですね、そのイスラエルの王は非常に相手が強いと、 思ってたもんだから、負ける、戦争しても負けるの分かってるから、もうそのまま全面的に受け入れたというんですね。私の妻子、子供たちも金や銀で表しておりますが、持っているものすべてあなたのものですと、取ってくれても構いません、仕方がないという感じで全面的にこう言ったわけです。まあ、こういうふうに言うと、この7節ですね、その相談をしたわけですね。4節ではそれにみんなあなたのものですと、みんな王のものですと、要するに取ってくださっても仕方がないという感じで言ったけれども、みんな奪い取ると言われて7節にですね、一度は言ったものの全ての長老を召集してみたと。この男が困ったことを要求してくると、ということを、まあ、死者に対してからね、死者に対して、そうしたら断りきれなかったと。そしたら当然のことながら長老や人々はですね、断ってくださいと、全部良いものを財産、国の財産からですね、王の奥さんからみんな奪い取られたらもう生きていけないというようなことですから、そして断った、もうそのことできないと言ったら、敵国の王は怒ってですね、そうしたらサマリアに攻撃していこうと、そこの建物をみんな粉々にしてしまうと、粉々にしてしまうから、そこの建物を砕かれた瓦礫が手のひらにいっぱいに満たすことができない。できるならばどうこうって書いてもこれ分かりにくいですけれども、ほんのわずかしか壊すことができなかったら、神々はいくらでも罰してくれても構わないということは、果てしなく壊してしまうんだと、破壊して奪い取ってしまうぞと、徹底的に破壊するんだという意味なんですね。このまでは分からないですね。残る塵だなんて訳してありますが、塵がですよ、無数に表面に残るんで、ここの場合はこの訳はちょっと悪いですけど、破壊した瓦礫です。瓦礫が人々の手に、余る手に乗せるぐらいだったら、少ないぐらいだったら、そのぐらい攻撃力が弱いんだったら、神々を罰してくれたら構わないということは、もう限りなく破壊してやると言ったわけです。そしてもう攻撃する寸前になって、次のページに行きますと、13節で一人の預言者がですね、方に来てこう言ったと。主が言った、この大量の軍隊、大軍ですね、見たかと。けどその大軍がおってもですね、全て神様を言うにはあなたに渡すんだと。要するに敵を滅ぼしてしまうと、神様が敵を滅ぼしてしまうと、こんな不思議なことを言ったわけです、神様の言葉として。そしてまあ不思議なことに、そういうことが実際にそう起こったわけです。でその後もう書いてありますけれども、この22節からは、22節からどうかというと、今度はですね、それだけではやめないで、もう一度戦いが起ころうとしたわけですね。23節、アラムの王の家来たちは王に言った、彼らの神は山の神だから、だから彼らが勝ったんだと、だけど平地で戦ったらわしらが強いんだと、というふうなことでですね、たくさんのこういったものを準備して、抗議しようと。そしたら27にあるように、今回もですね、27、そのうちに全地にアラム軍が満ちていた、いっぱいだったというんです。そんなことを、戦いに勝つことはとてもできないと思うんだと、ね、ところが神の人が来てですね、アラム人は、以前はですね、神が山の神だから勝ったんだと、平地でやったら必ず自分たちが勝つんだと言ったけども、そこでそんな山であっても平地であっても神がですね、なされる時には必ず、敵は神の真理に敵対するものは滅びるんだと、自分がどんなに弱くても小さくても神が戦うんだと、モーセの時と同じですね。 エジプトの大軍がですね攻めてきたわけです。前は海なわけです。そしてイスラエルの人たちは武器なんか持っていなかったんですね。逃げていくためだから。だからもう絶対もう終わりだ、これで終わりだという状態の時だったけど、神の力が働いたから海が分かれて、そうしてそこにみんなはまり込んで死んでしまったわけ。敵はそのように神の力が働いたら、どんなに相手がたくさんであっても神のご意志ですね、ご計画ご意志であったら、どんなに敵がたくさんであっても滅ぼされるんだという。そうして何が目的かというと、こういうことを治めている全てを支配している神様こそ本当の神だと。神々はたくさんおったけど、今預言者が聞いてそれを命令している神こそが本当の神だっていうことをですね、それを知るようになると、いろいろなことを通してですね、いろんなことを通して本当の神様がおられるっていうことを知らせる、それが目標だっていうことがこの28の終わりにもある。13節の終わりにも28節の終わりにもありますね。さまざまなことを通して苦難が起こる、その苦しいことだってもう本当に絶体絶命、もう終わりだと。でもそこに神様が働いてですね、こういう世界や敵の国、武力兵力すべてもご支配されているのは神だと。これは現代の私たちもとても大事なことなので、現代のように情報がいっぱい来てですね、アメリカの大統領だとか北朝鮮だとかなんとか、日本もそれに負けないようにと、武力の競争みたいなことをした人ですね。一つがですね、1700億円もする1700億円もする膨大な金のものをですね、そういうのも購入するとか、そういうことをしてもですね、本当にそれが迎撃できるかどうかもはっきりもしない。この前、少し前の時にハワイでやったことを失敗したと。いくら金を使っても大丈夫なことありえない。金を使って武力を増やせばです。敵国になるまた増やすわけです。また増やすんです。そういう競争とますますですね、危険が増やまるわけです。ですね。暴力団がで脅迫するようなもんですね。こっちも負けずに脅迫してやる、こっちも脅迫、そんなことで本当の平和ということは来るはずがない。ますます全体としては危険になるわけです。そういうような間違ったような方向へと今日本もどんどんアメリカのああいうに後押しされてですね、そういうことをしようとしておるわけですが、神を信じる立場になると、どんなこともその背後では神様がご支配なさってるんだということをあくまで信じるということですね。武力で頼らないで、だから神様を信じないものは、まず当然そういうふうに、ね、目に見える武力を強めなければ、相手の抑止力になるというか、要するに相手の脅迫することにつながると大丈夫だと、そういうことを言ってるけど、この聖書の視点は違うわけですね。非常に弱い力、弱い軍隊であっても神が働いたら不思議な方法で道で勝利が与えられるということを言ってるわけです。これは新約の時代以降は勝利っていうのはですね、目に見える形でない場合がある、霊的な勝利というわけですね。イエス様その、模範だったわけです。イエス様は徹底的に打ちのめされたりしてですね、血が出るまで、たくさん出るまでしばかれた。もう完全に見た目では敗北を負けてしまった。捕らえられてですね、無残だと。そして自分の弟子にいわば欺かれ、裏切られて、そして捨てられた、お金で売り飛ばされた。どっから見ても強そうな勝利なんてないけれども、霊的には完全な勝利を与えられたから、過去いやこれから2000年間あらゆる悪の力が襲ってきても、それを全てに勝利して今日まで残ってきたわけです。そういうふうにですね、目で見える状態で勝利をするということを、霊的な勝利とは全く別なわけですね。 ですから復活ということまで考え中に入れて初めて完全な意味で分かるわけ。神様につくものは本当の意味で必ず勝利をするということですね。でこうしたこともそういうことを俳句に指し示しておるということです。どんなに弱くても神が働いたならばどんな大軍も滅びていくんだというですね。そういうことを象徴しているわけです。この世界ローマ帝国はですね、地中海全体にわたって今のイギリスの方まで広大なのが一つの国だったわけです。そういう強大な力、周囲のあらゆる国を次々と打ち負かしていったわけです。そのような壮大な力を持ってキリスト教を撲滅して滅ぼそうとしたわけですね。周りの国々全部それ滅ぼされていった、そんな力けれどもキリストの真理を滅ぼすことはできなかったわけです。300年もだけど迫害をついたわけですね。の結果国全体がキリスト教を信じるという、それを旗印にするようになったわけです。そういうことがここでは言おうとしているので、現代のようにですね、武力はカツカツというふうなことばかりを見せられていると、やっぱり憲法変えないといけないかなんて、なんとなくそういうのを思わされてしまうんですね。過去の歴史、戦争がどんなに悲惨なことを生み出すかって知らないものが圧倒的に多くなってしまったからです。はい、それが一つあるわけです。それともう一つ、ここのところ日常から言いますとですね、最初のきっかけですね。他人のものだのに、お前の国のものは金銀やら財産やら妻や子供全部自分のものだぞ、こういったことは関係ないようなことで、今もそうです。日本もつい70年余り前、明治から後の時代は他の国々のものを奪い取っていったわけです。私自身は満州で生まれたけど、満州にこの前も行ったんで、たくさんの人が15年間で100万人も送り出すというんです。そんな計画を立てて、もうすでに住んでる良い土地をみんな奪い取っていったわけですね。それは極めて安い値で、こういうことみんな知らないわけです。日本がつい70何年間前、あの中国にどんなことをしたのか、追い出して住んでるよ、畑を全部奪い取って、それから満州事変、世界の国に反対されて、国連を脱退してパッと国際連盟を、そして中国に戦争して、たくさんの人たちを殺してしまったんですね。ほとんどそういうこと知らない人が圧倒的に多いわけです。で、それもそういうふうに自分の国でないもの、ものでも奪い取る、これは自分のものやという感じ、ここも同じなんです。人間の争いものを考えてみたらですね、自分のものでないものを自分のものやというふうにしていくことから、さまざまな争いや分裂が起こるわけです。これは人間関係でもそうだと思うんですね。他人の持ってる能力を自分が利用しようと、だから自分のものに、他人が持ってる地位、この自分が横取り取ってやろうと、何かそういうふうなものを奪おうとするものを気持ちっていうものは常にあるわけです。他人が有名になって自分今度はこれを落として自分がこう有名になろうとかですね、何かそういうふうにいつも競争して一番になろうと、取ってやろうというような感じがいつもあるわけです。で、そういうことに対して、聖書はどう言ってるだろうかと。それはもう非常に大事だから、イエス様は最初の時の教えで言ってるはずです。自分の力を信じたりするんじゃなくて、自分のむしろ力の弱さを深く知ってる、それを霊において貧しい、日本語訳では心の貧しいって訳したからよく分からなくなったんですけど、霊において本当に自分は何も持ってない、心の深いところで持ってない、 持ってるとしてもこれは神から与えられたというふうに思う。その人には神の国が与えられているわけです。神様がご支配しているあらゆる良いものが与えられるということですね。人のものを奪い取る、奪い取るということはなくても、心を回すき、霊において回すき人、自分の罪を知っている人には神の国という完全な良いものが与えられると。それが与えられたら、戦争をして武力でやっつけて他のを取るっていうことはしなくなる。個人的な場合でもですね、貧しくてもそれで満たされるということが、まあ、元はそういうことで、キリスト教が書いてあるということがわかります。神の国っていうのは神様の真実や愛や美しいものでご支配している全てのものを含んでいる。それをくださるというわけですよね。でこれがさらにパウロの言葉で言えば、ですね、第一コリント三章の21から、第一コリント三章の21から、もう最後です。303ページ、第一コリントの3章の21、22、最後のところですね。303ページ、ですから誰も人間、あるいは人間が持っているもの、自分が持っていると思って誇ってはならない力を、全てのものはあなた方のものだ。パウロもアポロもケファも、そんな人もみんな自分たちに与えられている。それどころか世界も命も死後のことも、死を支配する力もという意味で、死もというとは何のことは分かりませんが、生きる力も死をいわば支配する、今起こっていることも将来のことも一切はあなた方のものだって、ちょっと想像できないほど大きなことが言われているわけです。こんな大きなこと言ったら誰が考えてあるでしょうか。人間はさっき言ったように、どんなに国とか言って取り合いばかりをしている、他人が住んでいるまで奪い取って、そして戦争しかけてやっつけてしまうと、まあ、そういうことといかに違った世界がここにあるかということですね。これは普通のどんな小説や物語なんて全然比較にならないぐらい大きなことですね。これはあまりにも大きいから信じられないか、さーっと表面読んでしまうということになるんですけど、そうして私たちはキリスト、愛と真実の中でしっかりと持ってくださってる。キリストはもちろん神と同じ神のものってありますけど、だからこの世界っていうのはみんな含んでるんですね。神様が全部を創造した、神様の見てのうちにある。だから神様が与える、信じて与える、神が私たちの分であるという言い方もあります。分け前、昔は目で見える土地だったんですね。カナンの土地だったんです。だから本当のユダヤ教の教師は、あの今のイスラエルの土地にあそこに帰っていくっていうのは本当の信じゃないということを言っていたわけです。ああいうあの領域でなくて、やはり本当は目に見えない国のことだということをユダヤ人でもはっきり知っておった人っておったんだけれども、優勢って数が多くなったのは、いや、あそこはやっぱりアブラハムがから以来自分たちの土地だということであそこに帰る。だからそこで、元から2000年近くもらなかった住んでる人いっぱいおったから戦いになった、奪い合いになった。 けですね。今も続いているわけです。だから本当はそういうふうにですね、神様から与えられたものは目には見えないもの、神様をいただいたら目に見える土地とかものを奪いやしないというわけです。そういうふうに世界で一番大きな問題であり続けてきたようなイスラエル問題って、実はそういうことにつながってるんですね。大きなことに、世界も私のものなんて考えたことはないと思います。これはどういうことかといえば、さまざまな事件が起こる、そのことも誰でも神様を仰げば自分に対して何か良きことが言われているということなんですね。何かといつもつながりがある。人間も自分のものだったらつながりがありますよね。全く他人を持ったら関係ないわけです。それは関係ないって言ってしまう。けど世界はみんなあなたのものですよって言った、あ、みんな関係ある。何の関係か、良い関係があるって。だから学ぶ気持ち、受け入れようとする気持ちが何からでもこの世界の起こることから取り出すことができる。イエス様が、神の国を知った者は良いものを蔵から取り出す、不要なものを捨てる、そういう人になると言ったと思います。この世界が大きな蔵でもあるんですね。何を見ても何か良いもの、サムシングビューティフル、サムシングと取り出す。世界は自分の畑のようなものですね。自分の畑だったらこの作物をどこからでも取り出すことができるわけです。だから綺麗な青空を見ても夕空を見ても、あ、それも自分のものとして与えられてるんだ。そっから良いものを取り出す、霊的なもの、その青い空に込められたメッセージを受け取る、取り出すことができる。こういった花でもですね、あるいは人間からでも、自分と反対のような人、悪いことを言う人、悪口をしてもいないことをしたというような人、これ嫌だけど、そういう人がおるから私たちはこの世の厳しさも知って忍耐力を鍛錬されるわけですね。考えてみたら、あの人良い人だって褒めてくれる人ばっかり、鍛錬ならないわけです。そういうふうに考えたら、この世界はあなた方のものだって言ってくださるわ、どっからでもあなたの持ち物からのように取り出すことができるんだという意味でもあるわけです。聖書と大きなスケールで言ってる本当にない。だからこそ聖書こそは文学でも哲学でも思想でも科学でもいろんなものを生み出してきたんですよね。福祉の世界ではまさに男女平等とこんなことでもみんな生み出してきたのはこの聖書の考えからです。はい、まあ、こんなふうにさりげない一言だけれども、こっから闘争が始まったんだと、民主党からもですね、別の方がお前のものは全部わしのものだと、で戦おうって、その傲慢さを神によって罰せられて滅ぼされるということがあったわけです。そしてちょっと長くなってしまったんですが、21章ですね、列王記ナボトのブドウ畑だ。ここでもですね、この王が、ナボトという人にですね、お前の追ってる ブドウ畑を譲ってくれと、その代わりに別のものをあげようと、もうここを見たらですね、この王は、まあ日本の豊臣秀吉だとかその他のものと違って、豊臣秀吉たらもう物でも何でも人間でも女の人パッと捕まえて自分のものしてしまうというところがあったわけですよね。朝鮮半島も取っていって自分のものしてしまうということで大軍を送り出したということがありましたが、代わりにこれをやるからそこの横のくれと言ったんです。この日本のいわゆる殿様なんて思想もないことですが、こんなようなところもあったのに。だけどこのナボトはですね、この王に対して先祖から伝わる資料、いや神様からもらった土地を譲るあげることはできない、変えることもできない、 神様の中心に考えて、この王の言う通り良いブドウ畑もらって、そしたら王の気持ちも損じない、だけれども神様中心に考えて死にかけて私はしませんと言ったんですね。たとえ王が別の良いものをくれると言っても、神様と結びついて約束を乗ってたから、もういらないと、死なせんと言った。そうしたらこの王はですね、そうした日本の聖戦君主と違って、断れてしまったと。でそれを奥さんに言ったと。イゼベルは非常に悪い女でですね、悪い男を言ってですね、そうしてこの男が悪いことしたと言えと、言わせろと。ということでこの王の妃イゼベルの策略によって、このナボトはちょっと殺されてしまったんですね。まあ、ここに女の人も非常に悪魔のようによく高められた、男以上に高められた霊性、これはマグダラ・マリアなんかそうですね。聖女って言われる人は男の人より女の人が多い、歴史的に。で低くなると男以上に非常に深い ところに堕落して落ちていくとも言われたりする。ここなんかその典型ですよね。この王ですらしようとしないでおったことをですね、女が外の人、全く罪のない人を盛り欺いてですね、そうして殺してしまったと。けれどもそこにですね、この17節で主の言葉が望んだと。こういうふうに神様はしばしば非常にこのような悲しむべきことをも起こるままに言えば置いてある。なぜ神様がおるんだったらそんなことを止めなかったのかって誰でも思うわけですが、そういうに非常に悲劇的なこと、苦しいことも起こるままにしてあるということだけれども、その後で必ず神様の技が起こるというわけですね。でこの後にあるように、こういうことをした王もイゼベルも無残な形で滅んでいく、特にイゼベルの方です。でこの王の方はですね、そういうふうに非常に神の裁きが確実に起こると言われてですね、この25節にある25から27にかけてのこのところ、25節、アハブのようにこの悪いことをした人はいなかったというようだと。でもそれは奥さん、妻から、でこれらの言葉を聞いて裁かれるっていうことを分かったニュースなんで、衣を裂いて、そして横たわって打ちひしがれて歩いたというんです。こんなに悪いような王だと言われるのに心を痛めて、そして悔い改めたということで、神様からですね、お前が生きている間は裁きを行わないと言われたというんですね。でその後イゼベルは非常に無残な死に方をしていくわけですが、まあ、こういうふうにここで全体として言われているのは、どんなに数が多くても悪い王が権力を持っても、神の言葉のこういう権威っていうものは一貫してずっとこういうふうに明らかにされてきたというのがその歴史なんだと。今まで長い歴史もそうなんですね。でこのように、時にはですね、ナボトのように神に従った人が無残にも殺されていくようなことも実際歴史でたくさん起こってきたんですね。ローマ帝国でも日本の江戸時代でも。だからといって神の真理の力が滅びたんでは決してないというわけです。時の流れにそういったことをしたローマ帝国も、また江戸幕府の支配政治も滅んでいったわけ。どんなことが起こってもキリスト、あるいはこの聖書の真理は滅ぼされることなく続いてきたんですよね。そういうふうな形で、この真理に背く者は時が来たら必ず滅びていくんだと。そのぐらい神の力、そしてまた神の力が与えられる、宿っているその神の言葉に権威と力があるということをですね、まあ、全体として言おうとしているというわけです。はい、まあ、そういった中に新約のさっき言った 世界はあなたのものだと言ってくださっている愛語の神様の言葉が私たちに今日では与えられているということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。一言お祈りをします。神様、今日は雪の降る日でありますが、そういう中をこの世に集められて、遥かな昔から神様の言葉に込められた力、ご計画の一端を知らされたことを感謝です。どうか私たちも現在の目に見える世界に動揺することなく、さまざまなことが私たちも、降りかかってきて苦しむこともありますが、そうしたさまざまなことが起こっても神様の大きな愛と計画が着々進んでいることを信じて歩ましてくださいますように。皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。